東京 FM デジタルフォーム Future Picks with Yuri Sasagawa。
12月27日土曜日、時刻は夜8時になりました。デジタルフォーム Future Picks、 パーソナリティの笹川ゆりです。もう年末モードでしょうかね。皆さん本当に今年もお仕事お疲れ様でございました。まだお仕事あるよっていう方もいらっしゃるかもしれないですが、どんな年でしたでしょうか。もうね、我が家はお正月大好きな家族ですので、今年は姉家族とかご近所さん集まって、結構ねお正月は毎年もうだらっと家で過ごすって決めてて、美味しいものたくさん食べてっていうことで、今年はね新しい桃太郎電鉄が出たっていうことで、みんなで桃鉄をやろうっていうのを決めてるんですけれども、混むところには行かない年末年始はっていうことで、もう家に閉じこもろうかなと思っております。皆さん今年もいい年末年始過ごしてください。さて、この番組ではデジタルシーンのフロントランナーをゲストにお迎えして、私たちを待ち受ける未来の社会についてお話を伺っていきます。写真ピクチャーの略であり、デジタル画像の最小単位ピクセルを意味するピクス。未来の礎を築く各分野のトップランナーの方々とともに、未来の情景フューチャーピクスを覗きに行きましょう。今日は先週に引き続き、株式会社クラレ執行役員 DXIT 本部長のスタンリー福山さんをお迎えします。樹脂、化学品、繊維、活性炭などを製造販売するスペシャリティ化学企業であるクラレ、その DX 戦略についてさらに伺っていきます。デジタルフォーンフューチャーピクス、どうぞ最後までお付き合いください。
デジタルフォーンフューチャーピクス。 This program is brought to you by デジタルフォーム。
デジタルフォーンフューチャーピクス、改めまして笹川ゆりです。デジタルシーンのフロントランナーをお迎えするこの番組、今日は先週に引き続き、株式会社クラレ執行役員 DXIT 本部長のスタンリー福山さんをお迎えします。スタンリー福山、ブラジルサンパウロ出身。ブラジルの航空機製造会社を経て、2010年、クラレサウスアメリカとコンサルタント契約を締結。2012年、クラレサウスアメリカのビジネスディベロップメントディレクター。2021年来日、グローバルデジタルトランスフォーメーション推進チームリーダーに就任。グローバルデジタルトランスフォーメーション推進室長を経て、2023年執行役員 DXIT 本部長。福山さん、今週もよろしくお願いいたします。さあ、先週はクラレの DX ビジョンや取り組みについて伺いましたが、今週は DX ビジョン、そしてデジタリーサビーカンパニーの4つ目についてまず伺っていこうと思います。 DX を大きく4つの重点分野に分けて取り組んでいらっしゃるということの中の、先週3つ伺えて、4つ目が研究開発生産技術においてのことということで、これ世界的なシミュレーションソフトウェア会社アンシスさんと一緒に協業されているということなんですが、これ生産技術とか効率、研究開発をもっと早く効率よくやっていくっていうようなお話ですか。
私はですね、もともと飛行機設計からキャリアを始めております。
はい、
私の意見ではですね、飛行機っていうのは究極のシステムだと考えております。この業界ではですね、もう大昔からいろいろシミュレーションとかを使ってきてるんですね。うん、例えばですけど、 NASA なんか1964年から、うん、もうすでにシミュレーションでいろいろバーチャルの世界でいろいろなものをやってきております。
はい、
で、この産業はですね、新しい素材をものすごく取り入れるんです。
うん、
で、その素材を取り入れるときに、いちいち金型作ってテストして、実際の製品作ってたら、もうコストも何もかも膨れ上がってできないですね。はい、それをコンピューターの世界で一回再現して、本当に筋がいいものだけ作ってみると、そういう感じなんですね。で、それで世界最大手のシミュレーション会社がアンシスという会社ですので、それでアンシス様と組ませていただきました。
シミュレーションっていうのはきっともともと取り入れられていたと思いますけど、もっと緻密でもっと複雑なシミュレーションをすることでっていうことですかね。
はい、シミュレーションはあくまでもですね、はい、現実の世界をバーチャルの世界に持っていきますんで、バーチャルの世界でいかに現実を再現できるかが勝負ですね。
なるほど。は
い、そうすると我々素材メーカーとしてもですね、 なるべくデジタルの世界で現実をものすごい精度で再現できるような形で素材を入れていかなきゃいけないので、かなりチャレンジングな部分がございます。
そのシミュレーションっていうのは肌感でだいたいこううまく想定通りにいくんですか？
やっぱりデータのクオリティと、あとはですね、物理モデルと数理モデル、これらをきちんとやっておくとかなり精度が高いんですね。飛行機の場合だと、もう場合によっても99何パーセントとかっていう精度が出ます。
ずっとそういうお仕事をされてきたんですね。
結構そこに関わってましたんで、だからそれをちょっとせっかく素材メーカーに入ったのであれば、そこを生かそうと思いました。
そのブラジルの航空製造会社で実際に設計をされてたんですか？シミュレーションとかそういうデータの部分ですか？
かなりブラジルって世界今や3番手の飛行機メーカーございます。日本でもかなり飛んでます。でそこにですね、ずっと修行してましたんで、
修行、
はい、それでもう本当にシミュレーションに関わったり、データに関わったり、実際のシステムに関わってましたんで、かなりいろいろ勉強したの。逆に今度は別の視点変えて、素材視点で今物事を見ております。
はあ、そういろんな出会いがあって今クラレにいらっしゃると思うんですけど、当時その責任も重いし、すごい多分大きい会社で、また一つのプロジェクトもすごい予算をかけてされてると思うんですけど、やっぱ働きがいっていうのはどんなところにあったんですか？
やっぱり最先端のことができることと、あとはですね、意外と飛行機って皆さん知らないと思うんですけども、最先端のまだ出てきてない技術を取り入れちゃうんですよ。
ちょっとチャレンジングなんですね。
そうなんですね、はい、
意外です。なんか安全な、もう確実なものを取り入れるのかと思いました。
はい、ちょっと先読みしたものも取り入れていきます。ただその代わり究極もうこれでもかというほど、テストやったりシミュレーションやったり、いろいろやりますので、それで安全な乗り物になっていきます。
そうなんですね。なんか飛行機がなぜ飛ぶかは、なんかまだ実は都市伝説になっちゃうのかな。なんか飛行機がなぜあんなに重い機体が飛ぶかの論理は、なんかきちんと説明しきれないみたいなのをこの間見たんですけど、それは違いますか、先生？
実はですね、私が大学時代に習ったことと今とは全く別の方向に行ってて、おっしゃる通りでございます。
なんかすごいワクワクしますよね、やっぱ航空業界のことって、はいはい、そうか、そこに長くお勤めになって、そういうシミュレーションだったり、いろいろデータを扱うっていうことを活かせるっていうことで、クラレにお勤めになってるっていうわけなんですね。
平たく言えばそうかもしれ
ないです。そうですか、はい、研究開発のデータを一元管理するっていう部分の、その R&D ナレッジ管理基盤っていうところも、すごく今重点的に構築されたということなんですけど、これ一元管理するっていうことの難しさを、どの方がご出演されてもいつもこの番組で皆さん語ってくださるんですけど、そのあたりはどう感じていらっしゃいますか？
私は一元管理というよりもですね、やっぱり日本に来てすぐ分かることは、知見が属人化されてるんですよ。人間の頭の中にあるんですね。
じゃあ職人さんならではの、はい、みたいな、
はい、のとか、いろいろなものがございますんで、しっかりとそういう知識を会社に蓄積して、将来利活用できるような形に残すということの方が重要ですね。でこれもまた飛行機業界から学んだことで、過去の知見が将来必ず使えます。で化学の会社の場合はもう60年前とか70年前の知見がそのまま生きておりますので、それをきちんとした将来の利活用を考えて蓄積する、だからそういう感じの方がやっぱり強くて、だから私は勝手にこれをあんまり会社の中では広まってないんですけど、後輩からありがとう先輩って言われるような制度だと勝手に考えております。
なるほど。もしかしたら30年後40年後50年後の後輩からありがとう先輩って思われるためにも、
はい、
今こう一元管理データを整えていらっしゃる、
はい、
その整えるって言って もういろんな角度からの話があると思うんですけど、こう例えば一言だけこれが大事だって言うとすると、どんな部分ですか？
データといってもある程度データそのものは一つの知見ですので、それの使い方とかも紐付けて、ある塊にしたかなきゃいけないんですね。単語だけが一つあっても意味ないので、その単語にいろいろな知見がくっついているので、そういう塊としてやっぱり貯めていかなきゃいけない、それが大事だと思っております。
なるほど。またそれでいて何年後かの後輩たちもみんなが引っ張り出して扱いやすい情報にまとめる塊にするっていうのは結構難易度が高そうですよね、はい、そうですか。じゃあ結構もう歴代その100年の歴史の中の昔からのデータも含めて今整えているっていうことなんですかね。
そうですね、少しはやっているもののまだまだ紙のデータもあるし人の頭にあるデータもございます。
なるほど。そしてクラレでは DX 人材育成にも力を入れていらっしゃるということで、これはどんなことを取り組みとしてされてるんですか。
これはですね、正直申し上げると、3つのカテゴリーに分けてゴールド、シルバー、ブロンズ、上級、中級と、初級というような感じなんですけど、ここはさほどどこでもやってることなんですけど、やっぱり重要なポイントはですね、デジタルの世界だとやっぱりある道具を勉強してもすぐ陳腐化しますんで、だから変わらない部分をしっかり学んでいただくのと、あくまでもデジタルは手段だということをもう強く今主張しております。
すごい納得感があるんですけど、その変わらない部分っていうのをちょっと言語化していただくとどんなところになるんですか。
変わらない部分はですね、本当に既存の統計学であったり、プロジェクトの進め方であったり、もう本当にベーシックな、もともとほとんど数学、デジタルの世界は数学の世界ですので、かなりそこら辺がやっぱりメインですね。あともう一つ重要なポイントは、デジタルという手段の前にもう一つの手段があるんですね。
おう、なんだろう。
例えば製造現場だったら、その一つの手段は、じゃあこれは統計学のこういうモデルでいきましょうと、モデルを決めなきゃいけないんですね、でそのモデルに一番合ったソフトウェアはどれなのかって言って、やっと最後の手段にたどり着くんですね。そこを考えるのは結構大変なんですね。
そこを見誤ってはいけないと、
はい、
いやでもすごくなんか今の揺るぎない変わらない部分を学ぶべきっていうのはすごくこうしっくりくるというか、意外とこうやっぱりツールを使うことに追われたりしますけど、それよりもっと大事な部分があるということですよね、
はい、
さあ福山さんはブラジルのご出身で、先ほどもねお話がありましたが、ブラジルでもこう世界的に大きな航空会社にお勤めになっていたということで、今クラレにお勤めですけれども、いかがでしょう。なんか日本とブラジルの文化の差って、本当にたくさんあったり、逆にこう親密な部分もあったりするかもしれないですが、日本に来て日系企業で働くっていうのはかなり大きな文化の違いを感じてらっしゃるんじゃないですか。
幸いなことにブラジルにはですね、日系企業がかなり多くございますので、だいたい文化とかモードは少しは理解しておりました。
なるほど。
ただ来てみるとやっぱり違うなと思ったのは、やっぱりここ30年ぐらいでですね、日本はかなり変わったという印象を受けております。で、多分デジタルに日本がかなり遅れてしまった、残念ながらランキング見てもかなり下の方になっております。違いなのはやっぱり結構ですね、日本に来て分かってきたのは、かなりベースの先ほどのですね、変わらないデジタルの部分、そこがやっぱりちょっと今かなり不足しているのではないかと。そこの働き方をもう少し科学的にしたらいいかなというか、こんな偉いこと言える身分じゃないんですけど、
いやいや、はい、働き方をもう少しデジタルに寄せる。
デジタルというよりも科学的ですね。
科学的に寄せる、はいはい、
結構ですね、働き方の勘と経験というのがかなりまだ、
なるほど、そこですね、
はい、でそれはもうやっぱり欧米ではかなりもう、これどういうデータとどういう理論に基づいてるんですかと必ず聞かれるのに、
確かにもっとデータとか理論とかにのっとってたら、これってこうなのかな、いやどうなんだろうみたいな、あの会議が必要ないっていうことですもんね、
はい、
統計的にこれ正しいからこれでいこう、そうしようで終わるっていうことですもんね。
そうですね、いわば結構来て感じるのはですね、もうすでに本当に50年前から決着がついているような技術的な議論がまた復活してるとか。
なるほど、なるほど。なんでなんでしょうね。データを信じきってそのまま走るっていうのがなんか不安なんですかね。
データもやっぱり 100% の精度でございますね、はい、データってあくまでも例えば意思決定の確率を、成功確率を上げるためのものですので、
はい、
このデータを使ったからって意思決定 100% っていうのはありえません、ですからそこら辺をサポートしてちゃんと根拠づけるためにデータを使っていくというような まあ、マネジメントが必要かなっていうのはありますね。
福山さん、先週確かその1990年代のアメリカもなんか今の日本みたいな感じだったっておっしゃってて、そういうだから当初我々から見たら今進んでる欧米もそういうなんかデータドリブンまでいかない時代もあったけど、彼らが今そこまでいけたのは何だったんですかね。いけるってことですよね、日本もそこまで、
はいはい、絶対にいけることは間違いないです、うんうん、人間は適応性がありますんで、
はい、
アメリカもやっぱり皆様はやっぱりいやデータで何ができるんですかと、そういうような話が多くてですね、で当時私はめちゃくちゃ若かったので、いやなんでデータ使わないんですかって、いやこんなもん自分の過去の経験でやれるとかって、アメリカの
上司とか、まだ職人がたけな時代だったんですね、はい、1990年へえ。じゃあ日本も今どんどんやっぱりその各企業がこういうふうにデータをこうもっと大切にするとか、データドリブンなっていうことに取り組んでいる今過渡期で、それがもうちょっとみんなに定着してきたらこうなっていくっていうことですかね。
はい、特にですね、過去のデータをきちんと利活用できるようになれば、うん、過去のミスとかから学ぶこともあるし、うん、これやったらまた同じ結果になるとかっていうのも分かりますんで、うん、そこはやっぱりきちんとした形で利活用できる、
そうですよね、いろんな企業にお勤めの方がそういったことで、あ、データってこう利活用していくんだっていう体験を一人一人してって、こう日本中にじわじわって浸透していくっていう長い道のりですよね。
はい、
そうですか。いやでも本当に福山さんに先週今週とたくさんのことを教えていただいてますが、なんかこう仕事でこう譲れない大切にしている流儀というかモットーみたいなものがあったら教えていただけますか。
私の結構大事にしているところは全ての人から学ぶっていうところですね。だからエデュケーションの部分なんですね、うんうん、ここだけは必ずやるようにしていて、で仕事の中でもみんなにもエデュケーションの部分っていう、特に教育、
うん、
ここはですね、私2つラテン系の人間なので、
はい、
エデュケーションで2つ意味ございます、
うん、
1つが既存のエデュカーレは、まあ、既存の詰め込み型で知識を詰め込んでいく、
うん、
でももう1つあるんですね、実はエデュチェーレという言葉も、これもネットで調べればすぐ出てきますが、
うん、
エドチェレっていう方は引き出すんですね、知識を引き出す、
はい、
せっかく詰め込んで詰め込んで詰め込んだものをそれ引き出せなければ意味ないので引き出す、で今の生成 AI とかまさにそのモデルで、今までインターネットの中でものすごく蓄積されてきたものを引き出しているってい うそういう考え方です。
はー、いやでも確かに福山さんが皆さんと喋るときにすごくそういった姿勢を大切に人と接してらっしゃる姿が想像できて本当に素敵だなと思います。エドカーレとエドチェーレですね、
はい、
学びになりました、ありがとうございます、はい、そしてデジタルによってこれから製造業とか化学素材メーカー変わっていくと思うんですけど、福山さんから見るとどういうふうに変化されていくと思いますか。
私はですね、もう今後やはり製造業としてはもう品質がいい差別化できるような製品作ってもですね、かなりキャッチアップのスピードが上がってきておりますので、うん、新しいいろいろな形が生まれてくると思います、うん、で昔から変わってないのはやはり一番先に消費者の行動とかを、どういう消費者になっていくのか、世の中のトレンドとか、うん、どういう技術がこれから普及していくのかを先読みする企業がいつも買ってきてるんですけど、そこは変わらないんですね、うん、ただそこにたどり着くためのスピードがものすごく上がってきております、
うん、
でその中でそれを可能にしてるのがやっぱりデジタルですの でここはデジタルのおかげで製造だけだった会社でもファブレス、要は工場のない会社、まあ、NVIDIA さんもそうなんですけど、うん、そういう形に変わっていくので、私は近い将来いくつかの製造業はそっちに変わっていくんではないかと思っております。
本当に大きな時代の転換点にたまたま我々立ち会えてるっていうワクワク感はありますよね。
そうですね。
では最後に DX とテクノロジーが変える近未来の風景ということで、福山さんの頭の中にある景色をぜひ教えてください。
非常に子供っぽいやつなんですけど、私はもう人間と機械が共存するところですね、うん、でその世界では人間は人間らしく学んで、機械は機械らしく学ぶ、うん、でその中でですね、私は人間 という役割をまた再定義されてくると思っており、やっぱり産業革命とか見ての最初は機械が人間の筋肉の代わりになって、はい、肉体労働の部分、次に単純作業に入ってきて、うん、今はもう本当に頭 の、 です、
ね、
はい、あの知的な作業に入ってきております、
はい、
ただ人間として私はまだ多分追いつけないだろうなと勝手に思ってるとこは、自然現象とか自然を見つめて、そこからまあ新しい方程式とか、まあ新しく理論を生み出すのはまだ人間だと思っております。はい、
そうですか。いや素敵ですね、その共存してそれぞれの強みをどんどん生かし合っていくみたいな未来の風景を教えていただきました。本当に2週にわたって世界の話から今のクラレのお話までいろいろと伺って大変勉強になりました。またぜひお話聞かせてください。ありがとうございました。
ありがとうございました。
デジタルテクノロジーは世界を変えていく、お客様を社会を輝く未来へと導いていく。デジタルホルンは革新的なテクノロジーとデジタルの力で、これからもお客様のビジネスの成功のために挑戦を続けていきます。
私たちコンサルティングチームは DX の支援をコアとして RPA や適切な SaaS のソリューションを活用した提案から導入までクイックにご提供できることを強みとしています。導入して終わりではなく、お客様の真のパートナーとして継続的に効果を高めるためのサポートを行うことで強い信頼関係を築いております。
お客様にとってかけがえのないパートナーへ、データ分析、 SaaS の導入、クラウドサービスの活用、そしてアジャイル開発やノーコード・ローコード開発など DX の提案から導入、その後のサポートまで、お客様のビジネスを成功に導き、共により輝く未来を創造していきます。共に前へ、時代を前へ、デジタルフォルン。
デジタルフォルン、フューチャーピックス。With Yuri Sasagawa。
デジタルフォルン、フューチャーピックス。今日は先週に引き続き、株式会社クラレ執行役員 DXIT 本部長のスタンリー福山さんをお迎えいたしました。ブラジルで働かれていた時代の話から今のお仕事について2週たっぷり伺ってきましたが、すごくこう愛らしいお人柄と、それでいてこうデジタル科学の部分をすごくこうスペシャリティとして極めていらっしゃる部分と、こんな上司の下で働けたらすごく楽しいんだろうなというような気持ちになって、またお会いするのが楽しみだなと思っておりました。年末年始です。皆様ゆっくりお休みになりながらいい時間を過ごされてください。デジタルフォルンフューチャーピックス、お相手は笹川由里でした。
デジタルフォルンフューチャーピックス。 This program was brought to you by デジタルフォルン。